今日は、このところから読みいただきましたこの箇所から家に帰りなさい第一週ですからイエス・キリストの救いとはいかなる救いかというそのことをテーマとしてご一緒させたところですけれども、第一週日ですけれどもご一緒したく願っています。まず、先週本当に宮崎先生がとても感激をされてですね、お手紙というかはがきを、送ってくださっていらっしゃいましくださっています。牧教会の皆さんと一緒に賛美をしていると熱いものが込み上げて本当に嬉しかったです、とまた、どうには楽しい毎回の時もということで、本当に感謝しますと、皆様によろしくお伝えくださいということでありました。はがき貼っておりますのでどうぞお帰りにご覧ください。私は丹波貝原教会でありますけれども、まっすぐ南の方におりますと1時間半ほどでマスコさんのところに行くことができるものですから、寄らさせていただいて、まあ本当にこんなに喜んでくださる方があるのかと嬉しかったですね。こう手を取ってですね、そしてこう頬にこうすりつけることが嬉しい、そんなようなことでとても嬉しく思いました。で思わずまあいいやと思って帰るには私もマスコさんの方にこのほっぺたをすり寄せてやってますから、そんなふうなことでありましたけれども、本当になお、このところには、礼拝に集うことができないけれども、本当に、御影の教会を愛して私たちのことを愛して祈ってくださっているそういう方々がいらっしゃるということ、また先週有志のメンバーが姉妹たちが黒田君のところにもと本当に多くの兄弟姉妹たちの見えないところでの祈りや労によって、また天井の生徒の取り出しによって支えられているお互いであること、本当に感謝だなと思わされます。さあ、そうした中で、今朝は家に帰りなさい、何度も教えられてきていますこの箇所でありますけれども、この朝は特にチューブということに、スポットを当てさせていただいて、そして、開かれたところをご一緒するようにと導かれています。聖書を見ますと3節4節、その時一人の中部の人が四人の人に担がれて妹に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を切り下ろした。中部ということでありますけれども、私最初に聖書を購入した時のがですね、印象付き聖書っていうので公約聖書っていうので、ひらがながこう振ってないんですけど、こう何て呼ぶのかなと思ったくらいでした。無駄そういうこともありますけど、中風と呼ぶのかな、中風かな、本当になかなか最近は聞き慣れないので言葉ではないでしょうか、チューブ。私の記憶をたどっていますと、まあ、思い出したのは小学校の時友達の家に遊びに行ってっていう、まあ、そのおじい様が倒れておられてっていう、動けなくなっておられて、その家に行くとサロンパスの匂いがよくしてたわけですけども、それだけではなくて体が動かなくなって、でその時に おじいさん、中部で倒れられたそうよという、そのことがこう、浮かんできました。辞書を開きますと、中部、脳梗塞。脳梗塞により、運動機能障害、言語機能障害をきたした状態と記されています。高血圧、動脈硬化、本当に生活習慣病の検査などでは予兆を推測できる可能性はあるものの、しかし本当に年齢が進むとともに突然というわけでありますので、注意をしたいものけれどもどうにもならないといいますか、突然事故に遭うというんでしょうか、災害に見舞われるというような、そんな状況であるかとも思います。皆さんはこの男性をどのくらいの年齢と推測なさるでしょうか。私はこれまでどちらかというと、その友達が4人の友達が彼を連れてっていう、その友という言葉にですね、引きずられたと言ったらいいでしょうか。比較的若い年齢をこうイメージしていたわけですけども、でもこの中部ということを、脳梗塞ということを考えたときに、そうでもないかもしれないなと、新たにこうそう思わされました。とともに、いろんな気づきをこの度に気づかされました。気づきへとつながっていました。この男性はひょっとするとまさに壮年期といいますか、あるいは円熟期ということが言えるかもしれません。とともにですね、そうであるとするなら、なんと麗しい人間関係を築いてきていた男性でしょうか。そんなふうに思わされました。いざとなったら、彼のためなら、一肌も、二肌も、脱いでやろうじゃないかという友が4人もいた。いざとなったら、彼のためなら、という、そういう友がいた。そして4人の友はイエス様の噂を聞いて、彼を板の上に乗せて、いざ駆けつけるわけですけれども、なんとその時にはもうすでに入り口まで人がいっぱいでどうにもならないという。ならばそういうことで彼らはどうしたかというと、屋上に上がって屋根を剥がして、その中部の人をイエス様の前に振り下ろしたと聖書は書いています。ということは、彼らはですね、単にバランスよくですね、この上手に下ろさないとこの中部の人を転がしてしまうわけですから、それを下ろす力を持ち合わせていたというだけではない、起点もあるいは経済力も持ち合わせていたのではなかったでしょうか。もちろんそんなことは後先のことなんて考えないで、彼のためにできることは何でもという、そういう思いだったということもできるでしょうけれども、しかし見方を変えると、たとえ屋根を剥がしたとしても後から修理すればよい、かかる費用は俺たちが責任を持って、払おうじゃないかと、そういう経済的な豊かさもあるがゆえに、このような大胆なことを することができたとも、見ることができるのではないでしょうか。そう思うと、これがですね、仕事仲間なのか、あるいは村のこの世話役仲間だったのか、わかりません。いずれにしても本当にこの人物は良い人間関係の中に歩んでいたということができるのではないでしょうか。まさにそれがユダヤ社会の恵みでも、神を中心とするユダヤ社会の恵みでもあったということができるかもしれません。そのような本当に壮年一人の人物、そしてそれは言うなら順風満帆の人生、そんな彼に突然病という嵐が臨みました。全く予期せぬ嵐でした。一命は取り留めました。意識は戻りました。しかし気がつけば生活の自由が、行動の自由が奪われていました。それは今まで目標として思い描いていた人生を諦めざるを得ない、あるいは抱いていた夢を手放さざるを得ないということも意味したのかもしれません。プライドも傷つかないわけがないという。そのような状況、2000年前の出来事でありますけれども、現在に生きる私たちですあるとするなら、私たちはこの状況をどのように私たちはさまざまに思い巡らすでしょうか。そしてこれは何も壮年この人ということではなく、婦人であっても青年であっても、他の誰かというよりもこの私の人生においても起こりうるかもしれない、そういう出来事、突然の予期せぬ出来事、嵐、山形の、この1ヶ月も経たないうちに、台風が2回という、まあ、床上浸水うんぬんと、そしてそうした中で報道もされていましたけれども、なんとか頑張らなければっていう、何くそと、この災害に負けてたまるものかけれども、2回心が折れてしまった、なおみんながみんな頑張れるという状況ではもう無理だという心が泣いてしまうということもあるのではないでしょうか。でも家族のことがあるので、なんとかここで私が諦めるわけにはいかない、そうした中でですね、一番その状況の中に、嵐の中に陥ったそうした人が、難しいのは自分自身の心を収めるということほどに難しいものはないのではないでしょうか。時に襲う悔しさ、あるいは惨めさ、どこにぶつけていいかわからない怒り、あるいはなんで私だけが、俺だけが、家族もそんな本人の気持ちがわかる。一番苦しいのは本人だから、なんとか助けたい、けれども そうした中で持っていき場のないそんな気持ちが家族にぶつけられるときにですね、家族もどれほど傷つくということがあるのではないでしょうか。お父さんの気持ちもわかるっていう、でもいいわ、もうお父さんのところに行きたくないっていう、お母さんごめんと、お父さんの気持ちもわかるけれども私もしんどい、もう正直お父さんと関わりたくない、そんな思いを家族は抱くことがあるかもしれません。そういう時にですね、このところにおいて子よ、あなたの罪は許されましたとイエス様は彼に向かって語っているわけでありますけれども、そのようなことを思い巡らす時に、あなたの罪って何だろうという、彼がこのところで犯すって罪って何っていう、そうしたものがある面、新しい光を、そういう可能性というか、あのもう、リアルにこう私たちのうちに迫られるものがあるのかもしれません。そしてイエス様のところに連れてこの人物を連れて行ったのは誰であったか、家族ではなく友であった。ひょっとするとこの4人の友はそんな家族の状況というのも感じていて、放っておくことができなくてということであったのかもしれません。この状況が続くならひょっとするとこの家族はバラバラになってしまうかもしれない。そしてイエス様の噂を聞いたこの4人の友はイエス様のところに彼を何とか連れて行きたい、彼をイエス様のところに連れて行くならイエス様は彼のチューブを癒してくださるかもしれない、何とかしてくださるかもしれない。そしてイエス様は彼の信仰と彼のこのチューブの人物の内面を見て語られました。子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されました。子よ、あなたの罪は許されました。もしですね、この時イエス様は子よ、あなたの罪は許されましたと語られたわけでありますけれども、彼の中に罪がなければ彼はこの時イエス様に反論したことでしょう。けどもそうではなく、そのまま彼は受け取ったということは、どのような罪か私たちは分かりません。けども彼はそうした中で罪を自覚していた。そしてイエス様は彼の内面をまず扱われて、許しへと導かれて、そして体の病さえも癒されたというわけであります。誰もが試練を望む人などないということを思います。けれどもキリストのうちにある試練ということは何という感謝かということを思わされます。これぜひ皆さん後ろに、置かさせていただいたんですけども、三崎福音教会で牧会をしておられた藤田先生、三崎福音教会のお越しいただいたことがありますけれども、引退なさって、そして今大阪の方に住んでおられてっていう、けれども牧師を引退したからといってそれでも おしまいじゃなくて、生涯イエス様を証ししたいということの中で、ご自身の体験をですね、記されて、ぜひ、いくらでも欲しければ印刷しますと、ある教会は500部欲しいというような、そんなことでありますけども、私も読ませていただきました。もう本当にまさに主は真実の方だなっていう、16歳の、無免許運転の男の子が、事故を起こして、そして先生をはねてっていう、まあ、本当に壮絶な、そうした中で、その彼を、許し、うんと、そして彼が、この先生が入院しておられる、そういう病院の中で、次から次へと救われる人々が起こされていったという、そういう、内容のことが発信されていますけれども、本当にキリストにある、試練ということは、なんと感謝か。まあ、藤田先生が病院で出会ったその一人の男性のことがここに記されていますが、先生が入院なさった、移られた病院は労災で、もう治る見込みのない全介護を必要とする方々が入院しておられるところっていう、でそこに10歳の時に、同僚の運転する車で出社する途中、田んぼに転倒し、助手席にいた彼は頸椎を骨折して、以来10年も入院していたっていう、まあ、そういうことの中で、藤田先生がこの彼と出会った時に、神様について語った時に、もし神がいるなら、なぜ自分をこんな体にしたのか、問いただし、その神を呪ってやる。私はこの障害のために、生命保険が死亡の額と同じ額が支払われたんだ、血流損傷っていう。だから俺の人生終わったんだ、死んだも同然なんだ、屍なんだ、もし神がいるならっていう。ところがその、方、フィト先生との出会いを通してですね、変えられていって、そしてなんと、このイエス様を信じられて、そして今はむしろ感謝をしていると、このことがなければ私はキリストに出会うことはなかったと、そしてその病院の看護婦の方と結婚なさって牧師になっているという、そんなふうな内容を本当に本当に神様は素晴らしいというか、みんなわがめる以外にないっていう、そんなことを思わされるものでありますけれども、第2コリントの7章にですね、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至らせる。7章の10節に、しかし世の悲しみは死をもたらすというのがありますけれども、本当にキリストにあるということの改めて豊かさ、思わされます。イエス・キリストとは、どんなお方か、私たちの持っ で、行き場のないその心を知ってくださって、受け取ってくださって、そして新しく命を注いでくださる。フィド先生のさらに証し、7ページのところにですね、商社に勤めておられたけれども、でも友達と一緒に鉄鋼の会社を始められて、本当に、この高度成長の時にですね、2、3年もしたら奥様に家をお前のために建ててやるというぐらい、すごくこの右肩上がり、それが、ばかりを出してっていう、本当にもう全然違う状況の中で、でも友達がですね、彼はその状況の中でも平安の中でって、でその友達はお嬢さんの幼稚園の関係でイエス様に出会い、イエス様を信じて、そして、その友達はいつも木田先生に、イエス様のことを証しし、そんな何が神様かっていうのは先生もそういう状況だけど、その年末ですね、この会計の処理をして、でも本当に虚しくってもうどうにもならない不安にとらわれて、でその友達が祈ったらわかるよって、そしてですね、でそういう状況の中で、誰もいないのを確認して、職場誰ももういませんよね、彼だけですか、藤野先生だけですか、それでですね、祈ったそうです、私は周囲を見渡して誰もいないのを確認して祈るなんて、一人前の男がすることかと見られたら恥ずかしいと思っていたので、でもそっと祈ってみたのです。神様、私は今まで神様がおられるなどと思ったことはありません。でもあの友人の N が言うので祈っています。こんな自分にも神様はわかるのでしょうか、どうか教えてください。するとなんと不思議なことに、頭の先から何か温かいものが降りてくるように感じ、全身が包まれる感覚を感じたのです。それとともに何とも言えない平安な気持ちになり、涙がとどめなく流れ落ち、そこに水たまりができることになりました。生まれて以来そんなに泣いたのは初めてです。そして私は告白しました。神様はあなたですね。どんどんとこう神様にある本当にことは何と幸いか、その望む試練の中にあっても、そして行き場のないそういう状況の中にあっても、私たちの心を知ってくださって導いてくださる方だと、そしてイエス・キリストとは罪があっても私たちを責めるわけではなく、私たちの身代わりとなって私たちを許し、そして立ち上がらせてくださる。この朝すでにもうみんなイエス・キリストを信じているお互いであるということを思いますけれども、私たちの愛する友にイエス・キリストとはどんなお方か紹介させていただきたい。持って行き場のない君の、あなたの、もう持って行き場のない、本当に突然に望む、なんでこの私にだけそんなふうに思っても致し方がない、当然けれども、イエス・キリストはそんな私たちの持って行き場のない、そういう思いも受け取ってくださって、私たちの生涯に新しい希望と永遠の命を与えてくださるお方なんだ。証しさせていただくもので終わらせていただきたい。ぜひこれお持ちいただいてですね、そして、読んで、書斎にもいいと思うんですけど、誰かにこう渡して、読み終わったら誰かに渡して、これ素晴らしいと思います。おそらく藤田先生、 電話番号を書いてくださっていますから、これさえ渡すと、電話をしてくださる魂を導いてくださると思うんですね。本当に、そんなものであるんですけれども、キリストとは、私たちの持って行き場のないその思いを受け取ってくださり、私たちに新しく生きる希望を与えてくださる方だと。ともに皆さん、イエス・キリストによってイエス・キリストにある平安を教えられたものとして私たちこの朝イエス様は何とおっしゃったでしょうか。11節ご一緒に読んでみましょうか。11節3はい、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。はい、家に帰りなさい。イエス様はこの人物を立ち上がらせた後、その霊を癒し、病を癒された、立ち上がらせられた時に、家に帰りなさい、帰るべきところに帰りなさいと返されました。この朝私たちは癒されたものとして皆さん帰っているでしょうか。帰るべきところに私たちはこのお方とお出会いさせていただいて癒されたものとして帰っているでしょうか。そのところにおいて責任を果たすものとして帰っているでしょうか。神の形を回復させていただいて、その霊に永遠の命とその心に神様の愛を満たされたものとして、キリストにあってその尊厳を回復させていただいた気高い男として、あるいは麗しい婦人としてそのところに帰っているでしょうか。愛する者にキリストにある希望や夢を与える者として帰っているでしょうか。お祈りをいたしましょう。